相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん。この番組では不況の荒波も何のその独自のアイデアで業績をぐんぐん伸ばしていらっしゃる元気な中小企業の社長さんに、ズバリその成功の秘訣を伺っております。で、今回のゲストはベランダガーデニング雑貨などのネット販売を中心に事業を展開されている株式会社スタイル&カンパニー代表取締役社長、佐藤直子さんです。まずは佐藤さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。佐藤さんは東京都のご出身です。現在43歳。大学ご卒業後、外資系の写真フィルムメーカーで12年、広告宣伝やマーケティングを手掛けられました。その後、芸能プロダクションで働きながら家具の輸入販売の事業を始められました。そして2007年、ベランダガーデニング雑貨などのネット販売を通じてスタイルのある暮らしを提案するスタイル&カンパニーを設立。8歳の男の子のお母さんでもいらっしゃいます。ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8歳の男の子、
はい、
かわいいですね。
大変ですね。
大変ですか、
はい、
あ、なんか先ほどちょっとお話伺っていた時に、子育てとガーデニングって、はい、なんか不思議な関連があるそうですね。
そうですね、うん、手をかけすぎて甘やかしすぎてもいけないですし、うん、かえって放任すぎるとこれまた不良になるということで、ほどほどの子育て、ほどほどの植物に手をかける。
うちは花を枯らすんですよね、うん、手かけすぎなんですかね。
おそらくお水やりすぎじゃないですかね
あ、そうですかね、はい、さあ、それでは早速まずスタイル&カンパニーの事業の内容について伺ってまいります。ベランダガーデニング雑貨の販売を通じてスタイルのある暮らしを提案されているということなんですが、この普通のネットショップとは違うんですか。
単純に物を売るということに主眼を置かずにですね、うん、その物を生活の中に取り入れていただくと、うん、どんな楽しいことが暮らしの中で起こるか、うん、どんな豊かな暮らしになるかというところに視点を置いてご提案をしています、
うんうん、スタイルを売る、
はい、
ということですか。
そうですね、
はい、はあ、その発想は一体どこからどうやって生まれたんですか。
そうですね、まあ、うん、もともといたその写真フィルムメーカーの方で、やはりブランディングということをすごく重要視してまして、うんうん、まあ、12年間ブランディングについては学んでまいりましたので、うん、その商品自体の、価値というよりもブランドとしての価値を高めることが最終的には消費行動に結びつくということを考えてましたので、うんうん、いかにその私どものブランドを好きになっていただくか、うん、言い換えるとスタイルはイコールブランド、うん、マルコニースタイルというブランドを好きになっていただくことがスタイルを確立するというふうに考えています。
マルコニースタイルというブランド。
そうですね、
はい、あ、なるほどね。ベランダガーデニング雑貨、
はい、
という言葉を僕実は初めて、はい、使うんですけれども、はい、伺ったんですが、このベランダガーデニング雑貨を紹介することで、つまりその雑貨を使ってそのガーデニングを楽しむ暮らしを紹介しているという、
そうですね、
ことになるわけですよね、はいはい、じゃあ佐藤さんは一体このビジネスをなぜ始められたのか、そのきっかけからちょっと伺ってまいりますけども、まず大学卒業後、外資系の写真フィルムメーカーにお勤めだった、はい、という、どんなお仕事だったんですか。
最初はですね、うん、一般消費者向けのフィルムですとか、うん、まあ、使い捨てカメラという言い方がいいでしょうかね、うん、もう今ほとんど見かけないですけれども、うん、そういった商品の事業部の中にある広告宣伝というものを担当してました、う
ん、実は広告宣伝部長にもなられた。
最初は一般職で入社しましたので、うん、最初の5年間はいわゆるお茶組、雑用、コピー取り、まあ、当時はパソコン一人一台ありませんでしたから、うん、このワープロ売って、うん、そんなような世界でしたね、
うん、でも宣伝部長になっちゃったらめちゃくちゃ忙しかったんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、忙しさは実は入社してからほとんど12年間変わってなかったと思います、自分の中では。
あ、そうなんですか、
はい、
それは例えば時間的な拘束とか。
時間的もそうですね、うん、7年間定期通勤定期券を持たずに会社に通ってましたから。
7年間通勤定期券を持たずに通っていたというのはどういう意味なんですか、はい、
電車に乗れないんですね。
あ、時間的にね遅くて
そうです、帰りがもう電車がないんですよ。
はあ、いいですね、交通費かかんなくてそういう話じゃない。
交通費がかかるんですよ。
かかりますよね、タクシー代とか
なっちゃう。よりも交通費の
だってそれ会社から出ないんですか。
出る時もありますけど出ない時もあります。やはりもうバブル崩壊後はだんだん出なくなりますから、最初は出ます。
終電が終わってから家に帰って、
はい、
始発の前に家を出るってことですか。
いや朝はそういうことですね。朝はまあ電車に乗ることもありますけど。
なるほどね。え、それがその会社を辞められた理由なんですか。
まあ、それだけではないですけれども、うん、まあ、当時結婚もしてましたので、うん、まあ、子供がいない状態ですからなんとか続けられましたけど、うん、やっぱり夜中に帰ってきて食事を作って、 それから食べてまた朝出かけていくっていう、うん、それだけの繰り返しでしたので、うん、
もうそれで散々そういう不規則な暮らしが嫌になっても良さそうなもんなのに、なんで芸能プロダクションに入ったんですか。
まあ、それは本当になんかご縁だと思うんですけども、うん、まあ、たまたまその前職の会社を辞めようかなという1ヶ月ほど前にですね、うん、ちょうど新しいタレントさんの売り込みにいらしたんですね、その芸能プロダクションの社長さんが。
え、カメフィルム会社に売り込みに来たんですか。
そうですね、あのテレビコマーシャルでタレントさんを使ってますので、新しいタレントに起用してもらえませんかという営業にいらしたんですよ、
うんうんうん、
でその時に、いや私も来月辞めますので購入をご紹介しますねというお話をしたところ、うんうん、矛先が変わりまして、え、じゃあうちの会社行きませんかと急にそちらのスカウトに変わったわけです。
へー、でも職種は何であろうと、もうお子さんがいるから辞めるということであったら、もういや仕事はってことはなかった。
その時は子供はいなかったんですけど、うん、まあ、もうちょっとそのこの先のことも考えましたし、うん、まあ、私より年下の部下が一人もいなかったんですね当時、うんうん、全員私より年上あるいは先輩と、うん、いう形でしたので、うん、まあ、非常にその人事的な面でも苦労しましたし、とても私には務まらないと思ったのが一番の理由なんですけども、
う
ん、
で芸能プロダクションではどういうお仕事だったんですか。
主にスポンサーさんとの折衝、広告代理店さんとの折衝ですね。
お、何年間ぐらい、
2年弱ですかね、アルバイトとしてやらせていただきました。
あ、アルバイトという形だったんですか、
はい、
でその芸能プロダクションで働いていたのに、どういう流れで輸入販売の仕事に込んでいくわけですか。
もともとですね、芸能界に興味があったわけではなく、こうなんとなくこう、うん、お誘いで、まあ、ちょっとつなぎ的な意味でやってみようかなという経験でやってみましたので、うん、確かにその中小企業を経営するという経営面を非常に学ばせていただいたので、うん、今も役立ってますし、うん、広報活動のやり方ですとか、うん、そういったことも非常にそこの会社で学ばせていただいたので、うん、まあ、今の基礎となっているものの半分以上は実はその芸能プロダクションで学んだことなんですね、
うんう
ん、ただもともと芸能界で自立していこうと、うん、独立して、経営しようというふうに考えてませんでしたので、うん、まあ、自分のやりたいことを早く見つけなきゃと、うん、いう中で、まあ、並行して作業していたということですね、うん、でそんな時にある日たまたま知人の紹介で、うん、家具のビジネスをやっている方に出会いまして、うん、私自身インテリアですとか家具ってもすごく興味があったので、うん、以前からやりたいなとは思っていたんですが、うん、なかなか資金力の問題、それから、まあ、製造するのであればやっぱり工場ですとかそういった、設備の問題がありますので、うん、簡単にはいかないということで、うん、まあ、あまりこう本腰を入れて探していなかったところにそういったご縁があったものですから、うん、まあ、その方の事業を、まあ、引き継ぎながら一緒にやるという形で、うん、手作りハンドメイドの家具という事業に参入しています。
そのインテリアですとか家具ですとかそういうものに興味を持っていらっしゃったっていうのは、その会社お勤め時代に海外出張とか、
うん、はい、そういうことが多かった。そうですね、海外出張もそうですし、うん、あの年に2回は海外旅行に出かけてましたので、うん、まあ、そういったところで海外のインテリアに触発されたっていう影響はあると思います、う
ん、具体的に一番最初はどんな国の家具を扱っていたんですか。
インドネシアで、うん、チーク材という、まあ、世界三大名木と言われている高級木材なんですが、うんうんうん、こちらの木を使ったオリジナルの家具を作ってました、
うん、どんな、まあ、タンスとかそういう
の。タンスからもうその家中、家一軒分、別荘一軒分、うん、床から、梁から柱からっていうのもございますし、
は
あ、それこそ一つ小さな家具からタンス一つからっていう形もあります、う
ん、お値段は。
お値段は高いですね、高級と呼ばれる。ただ日本で作るものよりは当然安いですから、うん、やはりその賃金やコストも安いよ、インドネシア作ってますので、うん、非常に安いと思います。
とはいえでもやっぱり仕入れたりするにはお金いりますよね。
そうですね、非常にお金がいりますね。
資本金っておいくらぐらいだった
んですか。資本金はその芸能プロダクションで貯めた800万円です。
芸能プロダクション貯まりますか。
貯まりますね。
あ、そうですか。
私は貯まりましたね。
うちの事務所の人間貯めてんのかな。じゃあ、
うん、
あ、タレントはたまらないですけど、全然
タレントさんは大変かもしれないですね。
たまらないですよ、はい、あ、じゃあそのプロダクション時代のお給料を貯めていて、
はい、
それを資本金にして、
そうですね、
その、
はい、その前の会社の貯金はほとんどありませんでしたから、うん、海外に行ったりもそうやってタクシー通勤にお金を使ってましたので。
なるほどね、はい、でもそういった輸入家具のビジネスに限界を感じてしまった出来事があったそうですね、うん、
はい、
うん、
イケアというスウェーデンの、
はいはい、
イ インテリア業界では屈指のメーカーさんが日本へ出展されたと、うん、でその IKEA のショップに行ってみてですね、うん、もう驚きの人、
う
ん、
どういう驚き、
まあ、一つ一つがですね、うん、安いのに非常にデザインがいいですよね、うん、それから自分自身で組み立てる家具ですけど、そのパーツが足りなければもうご自由にお持ちくださいと、大きな部屋に部品がもう山のように置いてあるんですね、
うん、
もうそのケアですとか、うん、そういったグローバルなサービスを見て、これはちょっと個人で戦っていくには非常に厳しいかなと、やっぱり痛感しましたね。
ですよね、休みの日になると車のね、駐車場の行列すごいですもんね。
すごいですね。
第三景品の港北だっけ、
すごいですね、はい、入場規制してますもんね。
でも確かにそういうふうには感じられたんですけれども、あの直さんと呼ばせていただきますけど、はい、佐藤直子さんなんで、はい、直さんと言わせていただきますが、はい、直さんの扱っているものの中で、まあ、順調に売り上げを伸ばしているあるものがあった、
はい、
それが、
はい、ガーデン家具だったんです、
うん、
インターネットショッピングには2005年から参入していたんですが、うん、実際にインターネット上でオーダーの家具を売るというのは非常に難しくてですね、うん、そんな中でも、ガーデン家具のセット、テーブルと椅子4脚で10万円以上する商品なんですが、はい、これがですね、なぜか売れるんですね、インターネットで。
ほー、 なぜですか。
まあ、そのチーク材っていう家具の耐久性、
うん、
タイタニック号の例えば甲板に使われていたとか。
あ、そうなんですか。
そうなんです。水にすごく強い家具なんですね、うんうん、あの材木なんです、うん、なのでそのガーデンとかそういった悪環境のところでも長持ちすると、腐らない木とも呼ばれているんですが、そういったところがやはり人気の秘密で、まあ、見なくても10万円以上のものを買っていただける。
あ、そう。買われる方っていうのは一戸建ての方ですか。
まあ、ほとんど戸建ての方ですね。ただあのベランダの方も結構いらっしゃいますね。
ベランダというか、そのよく、ね、広いバルコニーのあるマンションなんかもありますけど、はい、確かにもし自分の家に広いバルコニーあったら欲しくなりますよね。
そうですね。最近はでも奥行き3メートルぐらいのアップマンション物件で非常に多くなってきてますから、
うんうん、3メートルもあれば十分ですか。
十分です。
あ、そうですか。
1メーター50ぐらいでも置いてらっしゃる方いらっしゃいますから。
はあ、うちも一応屋上があるタイプのマンション。
もうそれは全然置けますね。
なんですけどね、
はい、3セットぐらいいかがでしょうか。
え、3セットそんな広くないんですけどね。あ、意外にこうプラスチック の椅子なんか置いておくと、うん、あれなんでしょう、酸性雨のせいなんだかなんだか、はい、ちょっと時間経つとなんか白くなっちゃって、
う
ん、
そうですね、劣化して
きます。バキッて割れちゃったりするじゃないですか。
そうですね。
それがその先ほどおっしゃったチーク材ですか、はいはい、だとない、
うん、非常に他の材木に比べて耐久年数は長いです。
うーん、うん、
特にお手入れをしていただければもう50年100年持つと言われている木なんですね。
じゃあもしそのベランダ用のテーブルとか椅子をもしも扱ってなかったら、ただそのイケアというものがこう出てきて、はい、うん、あ、もうダメだってやめちゃってたかもしれない。
そうですね、まあ、もう一つきっかけになったのは、うん、マンションの、マンションラッシュブームでしたから、建築ブームでしたので、うん、そのマンションの、購入者の方に家具を売りたいということで活動していたんですね、
うん、
その時にやっぱり室内のものはカーテンから照明に至るまで家具まで、うん、もうご入居前に内見会というのがあって、はい、皆さんもご購入されてしまうんですね、
うん、
で大手さんが主に入ってらっしゃるんですけど、うん、で我々付け入る隙がないんですね、
うん、
で特に最近のマンションって収納率って言って、こう、うん、収納するスペースが非常に多いことを売りにしてますので、うん、タンスですとかクローゼット、うん、食器棚といった、
いらない、
実際収納家具が不要なんです、
ね、うん、ウォークインクローゼット
とか。そうなんですよ、うん、だからいるともうダイニングセットとソファーとテレビ台ぐらいしかいらないわけですよね、
うんうん、室内はなるべくすっきり見せたい。
そうなんです、
ね、ありますよね、
うん、ただベランダだけは入居前に手つかずだということに気づいたんですね、
うん、
でこれは、まあ、アプローチするんだったらこちらの方が我々にはチャンスがあるんじゃないかな。
なるほど。そこでその、まあ、ベランダを活用したビジネスに特化しようということで、はい、2006年12月に家具のビジネスをやめられて、2007年2月にバルコニースタイルというネットショップを始められたということですよね、はい、でその後そのわずか10ヶ月後、すごいですね、2007年12月にはスタイル&カンパニーを設立された、はい、この10ヶ月間って、
うん、
仕事を始めてたった10ヶ月って短かったんじゃないですか、
はい、
あっという間に。
そうですね、あっという間ですね、はい、
うん、でそれはなんかこうさらにこうステップアップしようっていうのはどういう出来事があったんですか。
一番きっかけとして大きかったのは、うん、法人からのご依頼が増えてきたので、やはり法人としてのやっぱりご自覚がある方がビジネスとしてやりやすいんだなということをやっぱり、
うん、
感じてましたので、そういったことと、まあ、あとはあの 売上が急激に上がってきましたので、うん、まあ、税金的にも法人にした方がお得かなと、はい、いうタイミングでしたね。
ベランダガーデニング雑貨というものを、じゃあちょっと具体的な内容を教えていただきたい。例えばどういうもの。
例えばですね、うん、うちで扱っているのは、まあ、大きく分けるとガーデン用の家具と、うん、それから、それ以外の小物ですね、うん、でガーデン家具はすべて折りたたみができたり、うん、組み立て式だったりというような、うん、コンパクトに収納できる
ガーデン家具って、要するにガーデン用のテーブルとか
テーブルですとか椅子それからシェルフ、うん、棚ですね。
お
それからラック、ね、吊り下げるような、うんうん、それからこう花台と呼ばれるもの、うん、そういったものが家具類になります、う
ん、はい、例えばこうそうだなガーデニングするとしたらシャベルって言っていいのかな、
うん、そうですね、
そういうものも、
はい、そういったものも多少は使ってますけど、うん、うちはその用具的なもの、うん、それから資材と呼ばれる土ですとか、うん、そういったものは扱ってないんですね、うん、基本的にはこうデザインを重視したり、うん、デコレーションすることを楽しむための雑貨、
あくまでもスタイルを、
はい、やっておりますので、プラスチックの鉢に入れるのではなく、ブルキの古びた印象のポットに植え替えていただくというようなことを提案しています。
なるほどね、はい、物を売るのではなくスタイルを売るということ で、
そうですね、
現在はそのアウトドア用品のネットショップであるフィールドスタイルと、はい、インテリアデコレーションのチャームデコというショップもオープンしているということなんですね、はい、先ほど、そのインドネシアの家具を売るという時に必要だったお金は数百万円だったということなんですが、このスタイル&カンパニーを始めるにあたっての初期費用っていうのはいくらぐらいだったんですか、はい、
最初に2007年の2月にバルコニスタイルというガーデン雑貨のサイトを立ち上げた時には、うん、もう最初に用意した資金は10万円ぐらいです。
なんでそれでできるんですか。
仕入れ商品がほんのわずかですけども、うん、ネットショップ実際に在庫を持っていなくても始めることができますね、うん、在庫は1個しかなくても売れた時点で仕入れる
ということもできます。ただ質問、はい、ホームページ作ってくださいってお願いするだけで10万円じゃできませんよ。
自分で作りました。もちろん1ヶ月で勉強して、1ヶ月で作りました。
あ、そうですか、はい、僕も自分で作りました、
はい
1日2時間ぐらいしか寝られなかった
です。そうですね、そんな感じでしたね。
そうですよね、できた時嬉しいですよね。
嬉しいですね。
時計全部消えちゃったりとかです
ね。そうですね、そうそう、全部崩れちゃったり。そうですね、でもやっておくと今、うん、一部人にお願いしている部分もありますけど、うん、外注するにしてもやっぱりきちんとその指示ができる。
そうなんですよね、うん、とその10万円でその始めるコツみたいなものっていうか、そう、どういうスタイルで始めるとできるんですかね。
まずですね、絞り込むことですね、うん、ターゲットも絞り込み、商品も絞り込み、うん、テーマも絞り込む、うん、うちの場合その当時ベランダガーデニングってすごくニッチなマーケットですから、うん、まあ、雑貨全体のマーケットって非常に大きいですけれども、うん、ベランダガーデニングってものすごい小さいですよね、うんうん、
そこに絞り込んだということですね。
そういうことですね。
具体的にはその例えばお金の面で工夫っていうか、うん、その例えば仕入れる、うん、たっぷり仕入れちゃうってことはできないわけじゃないですか、はい、
そうですね、
そうお金の回し方っていうか、はい、なんかポイントってありました。
そうですね、まず最初に雑貨業界はある、うん、大手モールさんの担当者に聞いたところ、うん、平均購入単価が3000円ぐらいだというふうに伺ったんですね、
うんうん、
でも広告でインターネットでお客様を集客するために1人5000円から1万円必要だと言われてるんですね、うん、だから3000円の売り上げではお客様1人あたり獲得しても赤字なんですね、うん、まあ、リピートが3回 4回目で初めてだから1万円だったら黒字になるのかなっていう計算ですよね、うん、でこれじゃいけないと思って、じゃあ1回で黒字になるお客さんの集め方をできる商品を売ろうと、うん、単純に言うと 8000円、うん、客単価が欲しいと、うちの平均顧客単価を8000円にしたいと思ったわけですね、うんうん、なので8000円の商品を作っちゃおうという発想をして、うん、月当時は1050円で楽しむベランダガーデニングという商品を開発して、
1050円で、
はい、
うん、
頒布会形式といいまして、
うんうん、
毎月決まったテーマで商品が届くと、全3回、うん、あるいは全5回というコースになっているという商品構成なんですね、
うんうん、
だから月1050円なんですが、うん、まあ、当時は1050円、今1575円でやらせていただいてますけど、うんうんうん、2ヶ月に1回届く、
うん、
それが、2100円ですから、うん、2ヶ月に1回で1050円ですから2100円ですよね。で4回コースで8400円と、でこれで客単価8400円。
なるほどね、
という商品ですね。
そのお金ってのは先に振り込んでもらうんですか。
そうです、全額いただきますから、まあ、ぶどまりいいですよね。
あ、そだからそのもらったお金で
発注すればいい。
発注すればいいんだ、
は
い、はー、今でもそのスタイルは続けていらっしゃる、はい、
今ボリューム7まで来てますので、次回、うん、ボリューム8ですね、はい、年に2回やっております。
その当時8000円っていうものが一つのアイナ、はい、今はおいくらぐらい、
今3回で9450円。
あ、でもそんなに変わってないんじゃないですか、
はい、そうですね、変わってないですね。
3回でってことは1回3150円。
そうですね、はい。
はあ、なるほどね。それによってこう多量のこう在庫を抱えるというリスクがなかったということですね。
はい、
でも在庫全くないわけではないんです
ね。もちろんありました。
そうですよね、はい、今現在その在庫に関して気をつけていらっしゃることってのはどういうことですか。
そうですね、在庫でいうと売上の 30% を仕入れ超えないということをやってますね。う
ん、すみません、僕商売やってないんでちょっとよくわかんないんですけど、はい、4割じゃダメなんですか。
ね、これスーパーの方のお話を参考にしてるんですけど、
うんうん、ああ実は僕の
スーパー市の仕入れはそうなんですね。
知り合いも、はい、食べ物屋さんっていうのは、はい、原材料費は3割限度って言ってましたね。でも時々目玉商品で4割ぐらいのものを出すことはあるけど、それはあくまでもさらに3割のものを買ってもらうため。
そうですよね、うん、東京だと多分 25% ぐらいじゃないと飲食店はやれないんじゃないですかね。家賃と人件費が高いですからね。
今安くなってますから牛丼、
そう
25ぐらいじゃない。そう、牛丼の単価っていくらなんだろう本当は。
ね、
250円ですよ今。
立地もいいですよね。家賃多分高いですよね。
100円以下で作ってるってことになるんでしょうね、うんうん、美味しいですけどね、
うん、まあ、薄利多売なんでしょうね多分ね。
あ、アナウンサーすいません、まだちょっとお話もちろん伺いたいんですけども、お時間の関係でこの続きはまた次回よろしくお願いします。
はい、わかりました。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気社長は GENKISHACHO、 元気と社長の間にハイフンなどはありません。元気社長@gmail.com です。いただいたメッセージ番組の中で紹介させていただきます。相沢元気の日本の社長さん、来週も引き続き株式会社スタイル&カンパニー代表取締役社長佐藤直子さんにお話を伺います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。